紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
10月12日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。そして今週もですね、先週に引き続き山口先輩お休みということで、助っ人はこの方です。マリエ先輩こと
吉田マリエです。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーですが、本日は株式会社大凧代表取締役吉田圭介さんをお迎えいたします。楽しみですね。
楽しみですね。
その後はまちづくり大事典と称しまして、ゲストとのトークの中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきます。
どうぞお楽しみに。
まちづくりラジオ。この番組は町をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。そしてマリエ先輩こと
吉田マリエです。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ここからはですね、誰がどこで何してるのコーナーなんですが、本日のゲスト、私はね、仲良くさせていただいてますが、株式会社大凧代表取締役の吉田圭介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じ吉田さんですよ。
そうなんですよ。私初めてなんでお会いするの。
なんか楽しみにされてたみたいですね。
そうなんですよ。
どういう目線で見てるんですか今日は。
私ですね、宗像出身なんです。
吉田さん大体ね、宗像活動の拠点ですから
そうですね。
もう私にとっては宗像っていうのは、もう博多に父が勤めに出て専業主婦の母がいるベッドタウン、ザ・宗像なので、そんな町で町づくりというか観光みたいな取り組みが成り立つなんて、ってなんて時代が変わったんだろう、未だに私まだピンときてないっていうね。すごくここから先は地元民目線な、
地元目線で今日はしっかりと、まあ、厳しい目も持ちながら
新しい可能性をね、聞けるんじゃないかと思って、すごく今日は楽しみにしてきました。
うん、ありがとうございます。
吉田さんのねプロフィールで、まあ、前半でいくと、まあ、実はこの番組でね少し前の回で触れさせていただいた、いわゆる日の里団地のね、こう町づくりというか再生計画みたいなものに関わられてっていうところ、はい、やっぱ福岡での活動というのはそこからがやっぱり、
そうですね、はい、でも、ですね、実は、福岡市早良区に四方団地という、
ありますね、
そこの最初相談をですね、
なるほどなるほど、
いただいて、で何やるかわからないので、とりあえず住んでみようというので、まあ、前職時代ですけど、一応住みながら住みながら感じたもので企画するっていうのを
そのスタイルは最初から変わってないんですか。
変わってないですね。
そう、前職っておっしゃるのはね、はい、東方レオさんっていう、はい、なんて言ったらいいのかな、造園の、
はい、
会社ですよ、
は
い、で、まあ、その団地っていうと、やっぱ団地も開港って言ってね、はい、こう造園がこう入る領域がありますけど、やっぱきっかけはそういうところからなんですか。
そうですね、もともと古い団地の、植栽管理の費用がこうどんどん木が大きくなりな、合わせて上がっていくっていうのをどうにかしたいってとこから、まあ、木を良くしたり緑を良くした後に、今度は若い人が、まあ、40年50年経つと来ないっていう課題になって、でそれは緑を良くするだけじゃなかなか解決できないなっていうところからですね、まあ、団地そのものにこう興味というかフォーカスをして活動していったっていうのが、はい、流れになります。
どうやって緑から街づくりを着地していくのかしらっていうね。
そう、なんか緑をですね、なんか維持とか管理とか運営していこうとすると、手前のやっぱり住民自治とかコミュニティが あの土台がしっかりしてないと、まあ、お金かかるばっかりなので、うん、お金をできるだけかけずに綺麗なこう景観とか風景を作ろうとすると、やっぱりそれどれだけ地域の人がそこの緑だったりとか街に関わるかみたいなところはイコールになるので、うんうん、まあ、途中からあいい緑とかいい風景作ろうと思ったら、まあ、住民自治というか街づくりをしっかりと勉強して、そこからアプローチしないとあの持続的にならないなっていうのが、まあ、本当スタートですね。
でその後日の里団地の、ね、はい、事業にも関わられて、はい、やっぱ日の里に住みましたよね。
住みましたね。住まないとわからないという
住みます芸人的な、まあ、僕自身も、ね、住みます芸人やってた時代があるんですけど
そうですね、
やっぱそれはやっぱこうやっぱ現場をしっかりとこう把握するとか地域の方と交流するっていうところから、
ね、そうですね。私自身の中 の、まあ、その生活する中で見えるこう風景から企画をしていきたいっていうのと、やっぱりあの信頼関係が大事なので、まあ、言い方がいいかわかんないですけど、通いながら部分的にいるよりも、うんうん、あ家買って住んでるっていうことでのなんかこう地域の方とのこう心理的な壁がこうできる、まあ、早くこう打ち解けていくなっていうのは感じていて、はい、私は関わるときはそういうふうにしてます。
最初に、まあ、このねマリエ先輩のご出身である宗像って、はい、まあ、あの時で日の里団地も50年ぐらいも経過してるんですっけ、はい、やっぱ課題は結構もう山積っていう感じですよね。
そうですね、まあ、ずっと団地を私もフォーカスして動いてたんで、うん、まあ、本当に他の団地と同じような、うん、はい、少子高齢化、空き家が空いてる、で地方になればなるほど地域経済もこう衰退してなんかどうしようっていうのが、うん、はい、日の里でも起こってました、ね、
でもそれって今の日本全体で起こっている課題で、うん、
いやどこでもですよ。
特に珍しい課題ではなくて、うん、そんな地域福岡以外にも47都府県どこにでも同じような地域ってあるんですね。
東京の郊外だってありますよね、うん、ニュータウンとかね。
だからその千葉の私の、まあ、家も団地なんですけど、うん、そこも同じような当時課題があって、ね、でその日の里の話聞いた時に、まあ、確かにビジネス上難しいんですけど、なんか諦めたら自分の住んでる団地を諦めてることになるなっていうなんか感じがしてきてですね、うん、なんでもう意地でもこうなんとかやってやろうっていうふうに思ってやってたっていうのがありますね。
あのプロジェクトは、まあね、あの西部ガスさんとこう、ね、はい、東方レオさんと組んで、はい、タッグでやられてる感じなんですけど、はい、基本的には民間の発想で始まりましたよね。
はい、まあ、なんでしょう、プロジェクト的にやっぱりこう変数というかこうどうなるかわからないし、でやっぱりそれは時間軸もそうですしコンテンツもそうなので、できるだけこう、まあ、それも大変なんですけど民間事業者で、まあ、特にチームの中で意思決定ができるようにしていきたいなっていうのがあってこだわって、はい、まあ、本当ガスさんっていう、まあ、素晴らしいパートナーができたので、うん、できたなっていうのは思います、ね、
なんかこう独特なスピード感というか、
そうですね、う
ん、ちょっとこう行政が絡んでる事業とは違うスピード感だった印象もありますし、はい、あの頃の日の里の変化ってマリエさん先輩から見て どんな風に映ってました？
なんかですね、住んでいる住民の人たちの、私どっちかっていうと自治会の方とかね、地域の NPO さんとかっていうような方とご一緒しましょうっていうなんだけれども、うん、なんかやっぱり自分の生活がありながらそれにプラスアルファしていくっていうスピード感なので、やっぱりこう変化がすごく積み上がってはいくんだけども、やっぱり皆さんのペースを尊重していくみたいなところがあるんですよね。でもあのこういった、まあ、高度経済成長期の街ってもう課題がすごく大きいので、あのそれでできるところもあるんだけど、なんかスピードとか解決の方法論とかっていうのもやっぱり限られてきてる部分もあって、その全てはそれ地域の人たちだけでも賄えないみたいなところを、こういう方たちと一緒にどうできるかっていうのはある意味すごくなんかこう課題だったような気がするので、なんかこういう吉田さんみたいな方たちといかにこう一緒にやっていくかみたいなところはなんかすごい大事なんじゃないかなって思って拝見してました。
確かになんか非常になんかこう、まあ、私音楽をやってたので、ジャズ的な感じがすごいしててですね、なんかこうオーケストラみたいな、その最初にこう譜面が計画されていてそれ通りやっていくではなくて、あ地域側がこう動いてきたら、あじゃあ民間でここまでやろうか、でそうすると行政の人がその状態を見て、あじゃあ足りないここやるよとか制度をうまくこうやるよっていうような、なんかこう動いていく中でその瞬間瞬間にプレイヤーがこう
力を
発揮、そう発揮していく、で それが今も まだ回り続けてるっていうのが非常に面白いなっていうふうに思ってますね。
確かに何かこうね、譜面があってその通りピッチリやるんじゃなくてって、はい、クリエイティブしながらずっとつなげていくみたいな、それが最終的に綺麗な、ね、旋律になってますよみたいな、なんか いうことがおしゃれですね、いちいち。
言ってみたいに、ね、
いやこのでも吉田さんといえば、まあ、確かにその日の里での、ね、動きっていうのは本当に僕もいろいろ勉強させてもらったんですが、実は今その株式会社大田子、はい、ね、ご自分でご自身で、ね、立ち上げられた会社に今いらっしゃってとか、まあ、立ち上げられて拠点は
、はい、今宗像と、うん、まあ、東京の2拠点ですね、うんう
ん、でしかもあの、ね、離島の大島にもこう、ね、そうですね、いらっしゃったじゃないですか、はいはい、それどんなきっかけで。
それは日の里団地をきっかけに、うん、でまあ、宗像にまあ起業して残ろうとなった時に、一番、まあ、表現がいいか分からないですけど、厳しい宗像で一番大変だよっていうふうにあの本当当時言われてて、で本当に確かに人口も減ってるし、あ、ここで何か、あ、もう一度自分なりに何かしたいなっていうので、はい、大島に行こうっていうふうに決めたっていうのがきっかけです。ただやっぱり実際やってみるとそんなに甘くなくて、
そうですよね、
はい、なので、大島での活動は、続けながらもやっぱりちゃんとこう活動、会社法人としても続いていかなきゃいけないので、うん、ちゃんと事業を他でやりながら少しずつ今投資をして、うんうんうん、はい、事業をやってるというような感じですね。
大島今ね、その東京とかにも行かれてます、関東にも行かれてますけど、はい、なんかあれですか、お店、
あ、そうですね、
もう少しプロデュース、それは何かこう地域をつなぐみたいな感覚
の、もともとそのコミュニティの拠点を、運営をしてほしいっていうご依頼はいただいてたので、うん、まあ、それをやりながら植栽管理と合わせてやるっていうも、まあ、一応モデルを持ってるんですけど、地域だけじゃなくて、せっかくまあ福岡というか宗像のご縁があるので、例えば今大島のお米を自分たちで作ってるんですけど、そのお米を販売したりとか、
はい、東京の方で、
はい、そうです。でそうすると初めて、東京で大島っていうと伊豆大島になるので
確かに
そうそうそうなんですけど、やっぱり聞くとはいはい、はい、あ、なんか行ってみようとか、九州出張した福岡行ったついでにちょっと寄ってみようかなみたいな方も結構いらっしゃって、まあ、それはアピールというか認知になるので、まあ、そういうのを物を通じたり人を通じて今は、はい、お伝えしているような状況ですね。
すごいですよ、東京の人が宗像大島を意識し始めてるらしいですよ
なんかね、すごいよね、なんかそういう風になんていうのかな、宗像のようなところにいて、まあ大体博多か北九州かとかにね勤めに行くとかいうのはあるんですけども、宗像を拠点にして東京とかね、なんかそういうところ行ったり来たりするっていうような、そういう働き方とか街づくりのあり方みたいなものが、私とても新鮮で、宗像ってそんなことができる地域だったのみたいなねいやでもな、私みたいなね感覚って自分のふるさと思ったらね、そうだよねって思う人っていっぱいいるんじゃないかと思うんですよ、
まあ、日頃見てた風景だから別にそんなにこうね特徴もなくやっぱ感じちゃいますよね、
なんかそういう風に着眼してる方が、くれる方がいらっしゃって、そしてそうやって実際に成立していくっていう、すごい時代になったなって。
そうですね、なんかそこは私も、さっきの会社作った理由の一つでもあるんですけど、うん、まあ、大田子って会社自身が、まあ、その逆風というか、なんか、うん、あの風、逆風が吹かないと上がらない、
なるほど、
なるほど、
持ち手がいないと上がらないのでやっぱりその宗像も私から見るとすごい、まあ、確かに厳しい面もあるんですけど、とても魅力的に見えて、でそれはその中の人が知らないとか気づいてないじゃなくて、思ってるんだけどやっぱりなかなか中からはこう発信できないとか、いや、まあ、こう環境があったりするので、まあ、そこを外側から、一緒にやって、でまあ、タコ飛ば、大きなタコ飛ばしませんかみたいなのが、まあ、やれたらいいなっていう、なので厳しい場所というかっていうと表現が悪いんですけどまあでもここ難しいんじゃないとか、ここどうやるのみたいなところを、まあ、個人の性格的にも やれたら面白いなっていうのでやってる感じです。
やっぱある意味こう我々みたいな仕事もですよ、地域の方だったりいろんなこう応援の声をこう集めるってすごい大事で、はい、やっぱりそれはこうやっぱりより厳しい環境とかですね、やっぱこのハードル、高いハードルを目の前にした時に初めてこう応援の声が広がるみたいなところってやっぱありますよね、う
ん、ありますあります、うん、だってね、紀藤さん油津もなってみればあすごいねだけど、多分当時で言ったら、ね、うん、そうじゃないはず、
猫すら歩かなかった商店街と言われてましたからね
そうそうそう、だからやっぱりそのタイミングにやっぱ身を投じられるかどうかってやっぱりすごい、私としてはすごい大事な、うん、ことだなっていうのは思っていてですね、
なんかね、うん、特段にね、はい、大きなね課題とかね、うんうんうんうん、 すごく分かりやすい観光地とかっていうものもないんですよ、
まあ、ある意味そうです
そうそう、宗像ってあのほどほどいい感じなんだけれども、うん、生活するにはね、はい、だけどとすごく、まあ、宗像大社ありますけど一応ね、はい、でもすごく大きな魅力みたいな商店街みたいな、うん、もとんでもなくね、うん、どうしたらいいのか分かんないとかって
プラスもマイナスも
ないのよくいろんな意味で、はいはいはい、そういうなんか取っかかりがすごくね分かりにくい町なんですよ、なんかそういう難しさがあるのがね、はい、宗像的な地
それをなんで逆手に生かそうというか逆にというかいい意味で無色というか色がつきすぎてないので、うんうんうん、ってことは逆に地域他の地域とどんどん仲良くなれる焼酎みたいな町というかだから割物によって味が変わるじゃないですか
なるほどなるほど
すごい私今の話新鮮なんですけれど
と思ったんですよ。なんで最初の日の里48の手前のコンセプトがウィズ日の里っていう風にしてて要は誰かと共にあるっていうか、うん、なかったって多分そういう存在だなと思って、ね、だから色がそのいろいろあって、うんまあ、実際入るといろいろあるんですけど、うん、でも色がないっていう風に見える人もいるとすると逆に色がある福岡とか北九州とか、うん、その周辺とどうそのネットワークを築いていくかみたいのが、まあ、多分宗像はもともとそうやって生きてきたし、うん、そういう街なんだろうなと思ってその街らしさかなっていうのは、はい、
いやこれってノウハウ化されたらさすごいことになりますよ。要は福岡みたいな大都市はね大都市なりの成長しもちろん大都市なりの課題がある。で私がいた油津みたいなところは本当にもう大変で人も毎年何百人も減っていくみたいなもうだからでも課題が明らかだからもうみんなでそれに取り組んでいこうができる、うんうんうん、一番多分難しいのがその中間領域というか
ほどほど
ほどほどなグレーで凸凹がないその荒れてない道を動かすが進んでいくみたいななんかすごい不思議な方ですよね。
そうある意味すごく難易度が高く、うんうんうん、ある意味何でもできるという言い方をね吉田さんはされたから、うん、私なんか今ね目からポロってなんかこうい
や、まあ、ある意味でもこのもしかするとまちづくりビジネス的に言うと、うん、もしかしたら今まであんまりこう誰も手をつけてこなかったようなところに今日の里をきっかけに、まあ、四方団地もそうですけどきっかけにノウハウをね今蓄積されてるのかなっていうなんかすごい可能性は感じますよね、うん。これから吉田さんどうなっていくんですか。吉田さん、圭介さん自身は。
そうですね。まあ一つは、まあ団地っていうテーマをこうずっと取り組んできたんですけど、この数年、もう一度会社作って緑っていう原点に戻ってきてですね。
なるほど。
で地域におけるその造園とか緑が町に及ぼす影響って実は大きいんじゃないかなっていうふうに思ってるし、でそこのいわゆるインフラ土台がこうの関わりとか存在が変わってくると まさにその中間領域の町って そこが多いので変わってくんじゃないかなと思ってるので今結構緑をせっせと、うん、もう一度頑張って
なるほど
やり直してます。特に公園とか、
はいはいはい
はい、なんか使われなくなった場所をどうやって使えるようにするんだろうみたいな
今ねあのアクロス福岡なんてすごく評価されてますからね、はいはいはいはい、あの森になってね
そうそうそう
そ
う
ね、いや僕も元々もとそういう研究室
出身だから本当は
ちょっと僕も改めて
気をつけていっぱいなんで
私は、ね、
はい、いやいや追いかけてでそこから商店街に、ね、
そうそうですよね、
行かれて
だから、まあ、すごい近しい、はいはい、あの写真も感じますので、はい、この吉田圭介さんのね大凧向かい風に立ち向かっていく大凧具合を我々もしっかりとこう観察ですね勉強させてもらいましょう。今日、
ね
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まちづくりラジオ。
はい、そしたらですねまちづくり大事典のコーナーに行きたいんですけどあの今日はゲストの吉田圭介さんのお言葉をねちょっとこう我々も深掘りをしていきたいんですが、うんうん、なんかまあキーワードとしてはちょっとこうね音楽されてたなんかジャズのセッションのようにそれぞれがこう補完し合いながらこう続いてて最終的にこういい曲が出来上がってるみたいな考え方もかっこいいなと思ったしなんかこう大凧逆風があってそれをねこう手綱を取ってあ、ね、逆風があるからこそ上がっていくんだみたいな発想とか、うんうん、その吉田さんのね圭介さんのこうスタイルみたいなものはいいなと思ったんですけどなんかそれ以上にずっと今日地元目線でニコニコしながら見てたマリエ先輩が印象的だったんですけどどうですかね宗像やっぱり可能性ってありますか。
ある
あるあると感じました。
まちづくりをやってきた私がこんなこと言っていいのかと思う気持ちもあるんですが、うん、やっぱりどの町にも可能性があるっていう なんかさっきおっしゃってたじゃないですか、事業としてとか街づくりをやっていくってやっぱりやりやすい街とか、うん、やっぱあるんですよね。そういった意味ではこうほどほどなんだけれどもっていうふうにするとき、そこで何できるのって言ったときにね、それでもできるっていう、うん、いくらでもね、ザルセッションのようにないしは組み合わせてね、いろんな色が作れますよっていうところにものすごく物の見方がね変わってて、なるほどって思ったんですよ ね、 ですよね。自分の街に可能性感じたいじゃないですかやっぱり。
なんかこう、ね、課題っていう言葉って実はその問題点とはちょっと違って、まあ、人口減ってますよとかいうのは問題点ですけど、課題っていうのは何かこう、まあ、目標みたいなものとかこうなりたいなっていうものがあり、まあ、それと今にやっぱりこうギャップがどうしてもあるからそれを埋めようみたいなのが多分課題だとすれば、意外と課題を考えるってクリエイティブなところなのかなって、なんかこう課題はこう見えにくかったり見えづらかったりするけれども、まあ、吉田さん、ね、圭介さんは多分そうやってこう自分でクリエイティビティを持ちながら課題を設定して、そこで宗像の人たち、日野里の人たちと一緒にこんなことやっていきましょうみたいな、なんかすごいそういうスタンスを感じたので、おっしゃるように、ね、課題ってないわけじゃないし、課題見つければじゃあ何か目標が見つかるしみたい な、 なんかそういうところなんだろうなと思いましたね。
やっぱりジャズセッションはそれぞれの人たちがやるかもしれないけど、うん、でも一定の旋律なり、例えば美しい音楽を、ね、作りたいとか、なんかこういうものを作りたい
って、やっぱバンドマスターがそこにいるみたいなね。
なるほど。なんかやっぱ目標とするもの、うん、まあ、その先にはタコがあるのかもしれませんけども、うん、やっぱりそういうものがあるからプレイヤーが集まってくるし、うん、その奏でる音楽が出てくるっていうことなのかなっていうふうに思うと、やっぱりそういったものを掲げてプレイヤーが集まってきてやっていくのはまさにセッションだなって思って。
なるほど。じゃあこのセッションの続きを聞かせていただきましょう。今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。来週のゲストはギンギラ太陽図主催の大塚宗人さんですね。私すごく大好きな方で緊張しております。楽しみですね。
かぶらないといけないんじゃない
楽しみです。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。この番組はポッドキャストでも配信しております。 LOVEFM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
吉田まりえでした。
それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人にまちに心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。